刑法第5問、問題、2022年7月22日金曜日、次の事例における XY の在籍を論じなさい。X は酒に酔って暴れて周囲に迷惑をかけ、同席していた知人 A がこれを見かねてたしなめた。ところが X はこれに奮撃し、 A に対しその胸ぐらを掴んで足払いをかけて仰向けに転倒させ、腹部を右足で 3,4 回強く踏みつけるなどの暴行を加えた。 X は酔っていたものの責任能力に問題は認められなかった。 A は病院に救急搬送され、当直の Y 医師の措置を受けた。その時 Y 医師は救急隊員から A は喧嘩で腹を蹴られた旨を聞いた。 A は上事のようなことを言い、腹部全般に圧痛が認められるなど重症の疑いもあった。しかし A は Y 医師の問診等にも応答しないといった非協力的な態度を示した。深夜に看護師から A が腹痛を訴えているとの連絡を受けた Y 医師が触診した際にも、その手を払いのけ体の向きを変えるなど非協力的な態度を取り、症状の詳細を知ることができなかったので、 Y 医師は A に鎮静剤を投与して眠らせた上、 A の腹部をコンピューター断層撮影装置で撮影 CT 撮影した。その結果 Y 医師は臓破裂の疑いを持ち、看護師に対し翌日の腹部 CT 撮影及び血液検査などを指示した。 Y 医師はその後の回診時に A が腹痛を訴え、腹部膨満の症状が次第に顕著になっていることを認識した。同時に A から繰り返し喉の渇きを訴えられた。それに対してはその都度鎮痛剤を投与し水分を与えた。Y 医師が A を担当していた13時間の間に、 Y 医師が自ら A を診察したのは最初を含めて4回であった。翌朝 Y 医師を引き継いで A を触診した B 医師は、直ちに回復手術が必要であると判断して手術を実施し、 A の腹部に貯留していた大量の、脳重腹水を吸引するとともに、その原因となっていた小腸の穿孔を発見し、これを縫合して平復したが、 A は受傷の約23時間後に同病院において外傷性小腸穿孔に起因する腹膜炎により死亡するに至った。なお鑑定人は A のように腹部に強い暴行を受けた患者の場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来する恐れがあり、回復手術を実施する必要性を生じる可能性があることから、医師としては一般にレントゲン写真 CT 撮影等で腹部の状態を検査し、あるいは約2時間ごとに触診問診を実施して腹部膨満の程度、腹痛の程度等を把握する必要があること、また腹膜炎の場合、患者は激しい腹痛とともに脱水症状を伴い高活感を覚え、かつ触診等で比較的容易に診断でき、早期に適切な処置を取ることについて救命が可能であることを述べている。一橋大学工科大学院平成21年度。回答。第1、X の在籍。縦1、X の暴行行為は傷害罪204条の自己行為であり、その結果 A は死亡しているから、体を傷害し、よって人を死亡させたものとして傷害致死罪205条の成立を検討する。縦2、まず、X の行為後に被害者 A や医師 Y の過失行為が介在しており、X の暴行と A の死との因果関係が認められるか問題となる。この点、因果関係とは当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重い刑法的評価を加えることが可能な関係が認められるかという法的評価の問題と解する。そこで、因果関係の存否は、当該行為が内包する危険が結果として現実化したかという観点から決するものと解する。具体的には、1、行為者の行為の危険性と、2、介在事情の結果発生への寄与度を通信に諸事情を総合的に判断して決すべきである。縦3、X の行った暴行は仰向けに転倒している A の腹部を強く 3,4 回踏みつけるといったものである。このような腹部に対する強度の暴行を受けた場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来する危険性があり、それ自体として死亡の結果をもたらしうる体の損傷であることがわかる。一方で A は病院に救急搬送され、医師による治療を受けられる状況に置かれながらも、Y 医師の問診等にも応答しない。Y 医師が触診した際にも、その手を払いのけ、体の向きを変えるといった非協力的な態度を示している。そのように、非協力的な態度の結果として、Y 医師らが A の症状を詳細に知る時期を遅らせている。しかし、A がこのような非協力的な態度を取ったのは、X から暴行を加えられ、病院に救急搬送された当日のことであり、未だ死という結果が発生する危険性が払拭されていない状況だった。A の上記行動は、X の上記行為の危険が残存している状況で、可能であった危険の減少をしなかっただけであり、これを変質させたり増幅させたりしているわけではない。よって A の非協力的な態度によって、当初の X の行為によって生じていた結果発生の危険を上回るような新たな結果発生の危険性が生じたものでもない。また、治療に当たった Y 医師の注意義務違反も新たな結果発生の危険性を生じさせたものでもない。 伊達さん、以上より A の記事の結果はあくまでも X の上位行為に内包された危険が現実化したものと評価できるから、X の上記行為と X の C の結果との間の因果関係は肯定でき、X には傷害致死罪が成立する。第2、Y の在籍。縦1、Y の診療行為には、業務上必要な注意を怠った結果、人を死亡させたとして、A に対する業務上過失致死罪211条前段の成立を検討する。業務とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務であって、他人の生命か身体に危害を加える恐れがあるものを言うところ、いかに返すべきか問題となる。この点、構成要件の犯罪個別化機能に見れば、構成要件段階で故意犯と過失間の区別がなされることが望ましく、過失は構成要件要素であると返すべきである。具体的には過失度は1、予見可能性を前提とする予見義務違反及び2、結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反からなるものと理解すべきである。縦に、まず1、予見可能性及び予見義務違反について検討する。2、本件鑑定人の供述によると A のように腹部に強い暴行を受けた患者の場合、腹膜炎を含む重篤な結果を招来する恐れがあるところ、 A には激しい腹痛や脱水症状を伴う高滑感といった腹膜炎の顕著な症状があったのだから、 Y はそのような重篤な結果からもたらされる A の真に対する予見可能性及び予見義務違反は認められる。伊達さん、次に2、結果回避可能性及び結果回避義務違反について検討するに、 A には腹膜炎の症状が顕著であったし、また腹膜炎の場合には上記のような症状が現れ、かつ触診等で比較的容易に判断でき、診察的早期に回復手術を行うなどの適切な処置を取ることによって救命が可能であるから、結果回避可能性が認められる。確かに A の非協力的態度によって Y には問診や触診が困難である事情はあったが、 A には腹膜炎の顕著な症状が認められ、 Y は A の同意を得た上で、また緊急要する場合には A に鎮痛剤を投与した上で回復手術を行うなどの早期に適切な処置を取ることが可能であったというべきである。そして結果回避義務違反の具体的内容を判定人が承知するように、あ、レントゲン写真、CT 撮影等での含む状況を検査し、あるいは E、約2時間ごとに触診、問診を実施して含む膨満の程度、腹痛の程度等を把握し、う、早期に適切な処置を取ることである。本件では、あ、Y は A に抵抗されないなどの鎮痛剤を用いることで CT 撮影を行い、また E、触診、問診を実施している。しかし、本来触診、問診は約2時間ごとに行うべきであるにもかかわらず、Y は A を担当していた13時間に4回と約3時間に1回しか触診、問診を行っていない。これにより Y は死因となった小腸感染の有無を判断する機会を逸しており、結果、う、回復手術という適切な処置を早期に施せていない。したがって Y は結果、可避義務を尽くしたとは言えず、結果回避義務違反が認められる。縦4、以上より Y には予見義務違反及び結果回避義務違反が認められ、業務上必要な治療を行った結果 A を死亡させたと言え、業務上過失致死罪が成立する。以上、2178文字。